エペソ1章1節から14節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。本日はこの箇所から神の栄光への賛美という題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。本日も猛暑ですけれども、その暑い中にですね、皆さん勇気を持って、礼拝に集われたことを本当に感謝をいたします。先週は、長老についてのメッセージを取り継がせていただきました。けれどもですね、説教を終えて、皆さんどのような反応なのかなということを想像する中でですね、これを毎週聞くのはきついだろうなという思いもありましてですね、そしてこのエペソ書を本日は取り上げたいと思っています。このエペソ書ですね、これまで、創世記をずっとこの私たち礼拝で読んできましたけれども、新約のパウロの、いわゆるこの牧会書簡、教会に宛てて、書き送った手紙であり、またその教会間で、この手紙をですね、読むといいましょうか、エペソ教会に送られたわけですけれども、この他の教会においてもこれをですね、読むようにという意図で書かれたこの書簡であるわけですね。 でこの本日取り上げるエペソ書ですけれども、この手紙は大きく2つの部分に分けることができるわけです。前半部分がこの1章から3章で、後半部分がこの4章から6章になります。前半部分はキリスト者の信仰あるいは教理を取り扱っているわけですね。そして後半部分はキリスト者の行いあるいは義務を取り扱っているというふうに分けることができます。で、本日の読んでいただいたテキスト1章の1節から14節ですけれども、このところで著者のパウロはこの現在からこの過去を見ているわけですね。で、パウロはこのところで3つの過去について焦点を当てています。同時にですね、これは父子聖霊のこの三位一体の神様の技についても語っているわけですけれども、死なる神様のご計画、子なるキリスト、子なる神の実行、そして聖霊なる神の私たちへの適用ということですけれども、3節から6節、父なる神様のご計画ですけれども、これは永遠の過去についてです。そして7節から12節のところ、キリストの御業、その実行ですけれども、時間的な過去、これは2000年前ということですね。そして、13節14節は個人的な過去、それぞれのクリスチャンが聖霊によって導かれて、イエス様を信じて、救われた、救いをいただいた過去ということになります。そしてパウロはそれぞれの過去について考えるときに、主への賛美にこの導かれているわけですね。それらすべて、恵みの栄光が褒めたたえられるため、神の栄光を褒めたたえるため、神の栄光が褒めたたえられるためというふうにですね、パウロはエペソ書の書き出しのもう冒頭のところで神様を賛美しているわけです。そして実際にこの3節から14節のところは、日本語訳の聖書ではですね、それぞれ の説が独立しているように記されていますけれども、実際のところはですね、原文は一つの文章になっています。一気にパウロは3節から14節までをこの書いているわけですね。まずこの永遠の過去において父なる神様はあなたを選ばれたということが記されています。この世のすべてのものが存在する前の永遠の過去ですね。神様が天地を作られる前、この時間の流れが始まる前に父なる神様はご計画を持っておられたということですね。そのご計画、これはこの10節のところにありますけれども、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。天と地の一切のものがキリストにあって一つにされるということですね。このご計画の特別な点は、主ご自身のために私たちが選ばれているということですね。そしてこの私たちの選びは 神様の御心であり、歴史における神様の目的であるということですね。これが五節のところに記されています。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。神様は私たちをキリストにあってこの選んでくださったということですね。これは4節にも記されています。そしてそれはこの世が作られる前にそのご計画を神様はなされたということです。聖書は言っているわけですね。4節のところで世界のもといが据えられる前からということです。これは過去に起こったわけですけれども永遠に遡る過去ですね。時間の流れそのものが存在する前に永遠の初めに起こったわけですね。時間が経過するということも神様が定められたわけですから、その前に神様はこのご計画を持たれた。これは神様が人類の中からある人々を神様の特別な民とするために選ばれました。これが今日の教会であるということですね。またこの五節のところで、神様は私たちをこのご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられましたという表現が出てきます。キリスト教の聖書の大切な教えの中に予定という予定論というですね、教えがあるわけですけれども、これを嫌う否定する考え方もあるわけですけれども、しかしこれは今お読みしたように聖書に御言葉に記されている言葉ですね。あらかじめ定めてっていうのは言い換えれば予定ですよね。あらかじめ定める。また11節にも最後のところであらかじめそのように定めていたという表現、これはもう予定ということですよね。言い換えれば神様は世界が存在する前にこの選びを実行されました。この選びは主権的なもの、全能であり永遠の王なる神様による行為であるということですね。そしてまたこれはこの愛による行為であるということです。五節のところでは愛をもってあらかじめ定めておられました。愛をもって予定されていたということですね。選ばれたものに対する神の愛と配慮を見ることができるわけですね。神様の愛による選び、それは選んだものをご自分の子にするということですね。いわば養子にすることです。養子、皆さんもこのご存知、かと思いますけれども、養子とされた子どもの中のある子どもには家庭、家族がいない、そんな子どももいるわけですよね。その場合は孤児であり孤独な子どもです。けれどもそれはクリスチャンの、いわゆる素晴らしいこの絵でもあるわけですね。すべてのものは罪人として生まれました。神の家族のこの部外者として生まれたわけですね。けれどもある時に、クリスチャンは神ご自身の家族のメンバーに 一員に加えられたということですね。クリスチャンは神様の養子とされたということです。実の子はもちろん一人子のイエス・キリストであるわけですけれども、私たちは、神の子として、同じようにですね、養子とされたということですね。神様は、クリスチャンの父となり、イエス様は彼らの兄弟となったということです。養子とされることの素晴らしさ、それは新たな父が孤児を彼の家族の一員に選ぶということですね。私たちが神を選んだのではなくて、神様が私たちを愛のうちに選ばれたということです。五節のところをもう一度読んでみたいと思います。神は御心の良しとするところに従って、まさに神様の一方的なこの意思であり決断、そのことを誰もどうこう言うことはできないわけですね。私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたという神様の予定でありご計画であるということです。私たちにはそれぞれ、親がいるわけですけれども、私たちが生まれた時に実は自動的に親の子供になったというわけではないわけですね。私たちは母から生まれて、そしてそれを両親が認知してですね、そして一般的には父親が役所に届けて、そして親子のつながりが戸籍に乗って初めて正式に子とされたわけですね。そしてその時に、親はですね、悪意や憎しみではなくて愛をもって自分の子にすべく認知して届けたわけですよね。そしてその時に、正式に親の 子に私たちそれぞれなっているわけですね。クリスチャンになるということは永遠の過去に父なる神様が私たちの親、実の肉の親以上にですね、愛をもって私たちをご自分の子にしようと定められた、選ばれたということです。パウロは言っているわけですね。6節、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちクリスチャン、もし、神様を信じイエス・キリストを信じているならば、これが神をたたえるべき最初の理由であるということです。神様はあなたを神様自身の大事な息子娘とするために、愛のうちに永遠の始め永遠の過去において選ばれた、選んでおられるということですね。そして定められたということです。私たちの側に何かその理由があるわけではないわけですね。生まれる前 ですから、私たちがどんな存在であるかということを、それ以前にですね、一方的に神様が愛してくださったという、それ以外の理由はないわけですね。神様は孤児が愛と思いやりのある家庭の養子とされるように、あなたを神の家族に一方的に加えてくださったということですね。 そしてこの7節から12節のところですけれども、時間的な過去において御子なる神様はあなたをあがない、許されたというところことが記されています。時間的過去、今から約2000年前ですね、十字架においてその救いを、贖いを実現してくださいました。御子なる神様、主イエス・キリストは永遠の神様であったにもかかわらず、時間の中に入ってこられた。そして、イエス様は神のままでありながらも人となってくださったということですね。イエス様は二つのご性質、神であり人であるという二つのご性質の中に一つの人格を持っておられたお方であるということですね。何か家を建てるときには、心に描いた家を実現するために設計士がまずそれに基づいて設計をするわけですね。けれどもその設計図に基づいて建築士がその仕事をします。設計士と建築士が協力して同じ目標を成し遂げると同じように、父なる神様がご計画をされた救いの御業を御子、永遠の御子イエス様が成し遂げられた。人類の歴史の中に来られて、父なる神様の御心、永遠のご計画を実現されました。イエス様がこの世に来られたことは、すべて父なる神様の永遠のご計画の中にあったわけですね。十節のところに、時が満ちて計画が実行に移されというふうにこの記されています。神様のご計画がイエス様によって実行に移されたわけですね。そしてイエス様は何をされたのか、それは贖いを実現されたということですね。これが7節のところに記されています。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。贖い、背きの罪の許しということですね。贖いという言葉は特別な意味を持っています。これは古代の奴隷の習慣から来ているわけですね。私たちはこの現代に生きていて、奴隷制のないこの日本の地で、生まれ育って本当にこの幸せであるわけですけれども、もしあなたが古代に生まれて、その時にですね、奴隷に生まれたか、あるいはある時奴隷にされたならば、あなたは死ぬまであなたの持ち主の奴隷として生きていかなくてはならないわけですね。あなた自身の権利は何もない、他人のものですね、主人のものです。主人があなたの人生のすべてを決めるということになります。そして通常はあなたが自由になるただ一つの道、それは死ぬということだけだったわけですね。死んで初めて自由になれる。けれども例外的に奴隷から逃れるもう一つの素晴らしい道があるわけですね。もし誰かが まあ、あの奇特な人がいてですね、誰かが身代金を払えば奴隷はその束縛から解放されるということですね。単にですね、あの代金を払って、そしてあの買い取っただけならば、あの奴隷のですね主人が変わるだけなんですけれども、そうではなくて、身代金を払ってですね自由にする、その時に奴隷から解放されるわけですね。身代金の支払い、代価によるこの自由のことを聖書は贖いというふうに言ってるわけですね。新たに解放された奴隷は身代金の支払いによって束縛から贖われたということです。私たちはこの自由の時代に、また自由の国に生まれたわけですけれども、しかし実は私たちすべては奴隷であるということを知っているでしょうか。王ではなく政府でも他の人間でもないけれども、生まれた瞬間から私たちはすべて悪魔の奴隷であるということですね。このことをまあ、気づいてはいないわけですけれども、しかし、エペソ書の2章ですね、1節と2節読んでみたいと思います。2章の1節、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。ちょっとですね、ややこしい表現ですけれども、これはこの、まあ、簡単に言えば悪魔の子であったということですね。悪魔の奴隷であったということです。そしてそれはですね、3節のところです、ですけれども、私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。罪と死と滅び、悪魔の奴隷、身怒りを受けるべき子らということですね。裁かれるべき存在であったということです。そして私たちはこのまた罪深い性質の奴隷であったわけですね。そしてまた私たちは死に支配されている、やがてはこの死ぬべき存在としてこの生まれて生きているわけですね。そして死への恐れは私たちを奴隷にするわけです。けれどもイエス様はこれらの奴隷状態から私たちを自由にするために身代金を払ってくださったということですね。7節読んでみたいと思います。1章ですね、エペソ書1章7節、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。ここでその血による贖いという表現、イエス様が払ってくださった代価はご自分の血であるということですね。十字架の血を、そしてイエス様の死とよみがえりによってイエス様は私たちを悪魔と罪と死の奴隷から解放するため代価を完全に払ってくださったということですね。イエス様は私たち神の民のために 贖いを成し遂げてくださいました。私たちがキリストに信頼し、従うときに、主の血潮は悪魔の力、罪の呪い、死の恐れから私たちをこの自由にするということですね。私たちはイエス様の十字架によって自由にされました。けれども同時に私たちは自由人でありながら自由人ではない。なぜならイエス様が私たちのためにその血を支払ってくださったゆえに、私たちはイエス様自身のものであるということですね。私たちは今や神様に属しており、主イエス・キリストのものであるということですね。キリストは私たちのために贖いを成し遂げてくださった。そして、もう一つの素晴らしいことは、この7節の後半のところ、途中ですね、途中、背きの罪の許しを受けていますという表現です。許しを達成してくださいました。生まれつき私たちは悪魔と罪の奴隷であるばかりか、神様の律法を破ってきたということですね。神様の規範を常に破ってきた。その規範というのは、出エジプト記の20章に記されている10戒がその中心であるわけですね。けれどもイエス様は私たちのためにこの背きの罪の許しを準備されました。犯罪者は許されるまでは厳重に投獄されなければならない、処罰されなければならないわけですね。私たちは本来、地獄における永遠の監獄に入るべき存在でありました。けれどもイエス様は私たちの身代わりに死なれました。イエス様は私たちが本来受けるべき罰をすべて身代わりに受けてくださり、その罰を完全に支払い取り去ってくださいました。ですからイエス様に信頼するならば、私たちが神の律法を決して破らなかったかのようにみなしてくださるということですね。私たちは厳密には日々、神様の律法十戒をそれぞれ破っているわけです。けれどもあたかも破らなかったかのようにみなしてくださる、それは私たちではなくて父なる神様がイエス様の十字架を見てくださるからですね。それゆえ完全に許されている。ですからもはや私たちは裁かれることは決してない、地獄に行くことはないわけですね。そしてその代わりに永遠に天国に行って住むことができる。私たちは完全に許されているということですね。中途半端なことではなくて、完全に一度限り永遠に許されているということです。もしもあなたがどんなに自分が悪くて罪深いと感じたとしても、それは問題ではないということです。8節によるならば、読んでみたいと思います。この恵みを神はあらゆる知恵と思慮をもって私たちの上にあふれさせという表現が出てくるわけですけれども、神様は私たちの上にその十字架の許しの恵みをあふれさせてくださるということですね。事実、神様の恵みの豊かさということは決して尽きることがない、計り知れない、恵みであるということですね。私たちは、 罪が贖われて、完全に贖われて許されている、そのことのゆえに神の栄光を褒めたたえるべきであるということですね。またこの3つ目最後のところですけれども、私たちそれぞれの個人的な過去において、聖霊なる神様が私たちに勝因を押してくださったということを見てみたいと思います。パウロはこの13節と14節、聖霊の御業ですけれども、この2つの節で、クリスチャンの個人的な過去について、過去の歴史について書いているわけですね。一人一人の個人的な人生、過去における聖霊なる神様の働きについて記しています。彼らは、エペソのクリスチャンですね。直接的にはこのエペソの教会のクリスチャンですけども、彼らは救いの福音を聞いただけではなくて、その時にキリストを信じたわけですね。福音を聞く人はたくさんいるわけですけれども、それを信じるということが高いハードルになるわけですね。そしてこの見えない神様を信じること、過去の十字架の救いを信じること、それは人間的な知恵ではないわけですね。まさに聖霊の働きがなければそのメッセージを受け入れてですね、十字架で成し遂げられたキリストの御業に耐えるということはできないわけですよね。彼らはその個人的な過去のある瞬間においてイエス・キリストを信じて受け入れた、その時に聖霊が信じるように導かれて、同時に勝因を押されたとパウロは言ってるわけですね。まあ勝因、これは日本で言うならばこの実印ということになるでしょうね。実印が押される時にその書類、契約書は正式なものとなって、そしてこの公のものとなって、取り消されることがない、ということですよね。で、勝因、ここで言うパウロが言っている勝因とはどのような意味なのかということですけれども、イエス様が十字架で用意された贖いと許しが一人一人のクリスチャンの人生において現実の力になるということをこの意味しているわけですね。クリスチャンは、彼らは悪魔の奴隷から解放されました。彼らは彼らの罪から許されたわけですね。罪が許された。そして彼らは死から命に移った。そして彼らは今天国の道の途上に歩んでいるということですね。彼らはこの14節によるならば御国を受け継ぐものである、つまり相続を受けたとパウロは言っているわけですね。相続、それは親から子に、家族の一世代から次の世代に、全ての財産が、良きものが渡されるということですね。で、私たちクリスチャンが相続するもの、それは永遠の命であるということです。地上の財産やお金よりもはるかに価値のあるものであるということですね。それは天国で永遠に神と共にいるということです。父なる神様と子なるイエス様と永遠に共に住む、そして それは永遠にキリストのようになるということですね。私たちは地上でキリストに似たものとされるようにと歩んでいるわけです。なかなかその目標が高すぎてですね、それを達成することはできないわけですけれども、それでも日々キリストのようにキリストの似姿を目指してこの歩んでいるはずなんですけれども、天においてはまさにキリストのようにされていく、栄光の姿に変えられていく。永遠の命の相続は父なる神様の選びと、そして御子イエス様の十字架の御業において成し遂げられました。そしてそれは聖霊の勝因によって私たちに保証されているわけですね。言い換えれば、聖霊が皆さん一人一人の内側におられるということを意味しているわけです。聖霊そのものがその勝因、実因であるということですね。私たちの永遠の命は確実である、御国を受け継ぐことは確実であり、私たちのうちに与えられている聖霊がその保証であるということですね。私たちからそれは決して取り去られることはない。人生の中でおそらく最悪な出来事、それはあなたが死ぬということですね。けれども死さえもあなたの救いを取り去ることはできない。それどころか死は永遠の命、天の御国に行くこのステップであるわけですね。永遠の相続は永久に保証されて守られている。私たちに与えられている聖霊、イエス・キリストを信じたときに漏れなくこの心に与えられている、共に住んでくださっている聖霊は神様が私たちの所有者であるということの保証であるということですね。私たちは永遠に神のものである。私たちの名前は神の手に書き込まれているということですね。これは素晴らしい表現ですけれども、イザヤ書の49章の16節に、見よ、私は手のひらにあなたを刻んだというふうにこの出てきますけれども、まさに私たちの名前は神の御手に書き込まれているということですね。そして神様は決して私たちから離れず、私たちを見捨てません。これはヨシアキや、またヘブル書にも記されていますけれども、決して一度救われた私たちを神様は離れることなく見捨てることがないお方であるということですね。私たちがどんなにつまずいて失敗をして、あるいは不信仰になって、あるいは一時的に教会から離れて、ということがあったとしても、一度イエス様を信じて救われたものを神様は決して、見捨てることはない、お方であるということですね。聖霊が私たちのうちにおられる、内住と言ったりしますけれども、内側に住んでくださる、そのことは神の栄光が褒めたたえられるためであるということですね。これも14節の最後のところに記されています。14節もう一度読んでみましょう。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。素晴らしい御言葉ですね。私たちは贖われて悪魔のものから神のものとされた、私たちは神のもの、 イエス様の所有であるということですね。これらのパウロの記述、これは私たちのイエス・キリストへの信仰を本当に励ますものです。父なる神様は人々を救うため永遠の昔に素晴らしいご計画をしてくださった。そのことを私たちが信じる、ことは大切ですけれども、実はそれだけでは十分ではないわけですね。御子なる神様が2000年前の歴史の中で十字架で死んだことを私たちが信じるだけでは実は十分ではない。キリストの死とよみがえりは悪魔の力からの解放と罪の許しを成し遂げられたことを信じる、それでも十分ではないわけですね。キリストの死はあなたのためであった、個人的なことであったということを信じることが必要です。そのことが大切ですね。一般的に聖書の父と子と聖霊の技をこの信じて覚えるということではなくて、自分自身のことである、皆さん一人一人のことであるということをですね、本当に受け止めて信じることが大切であり、キリストはあなたに代わって死んだということを確信しなければなりません。そして悪魔の力、そして罪の罪悪感から解放するためにキリストが死んでくださったことを受け入れるということですね。そして神様に受け入れられているのですから、イエス様のなされた御業に委ねて、私たちは信頼して安らぐということが大切ですね。後の世において天国において、イエス様が十字架の上で成し遂げてくださった技に永遠に安らぐ時が来るわけですけれども、しかしそれは天国だけではなくて今の私たちの地上において、その信仰と安らぎを持つことが必要であるわけですね。エペソのクリスチャンたちは彼らの人生においてキリストを信じました。そして天国で神と共にある永遠の定めは確実であったわけですね。聖霊が私たちのうちにおられるということはこのことを保証します。そしてこれらは私たちが父子聖霊の三位一体の神を褒めたたえるように導かれるわけですね。パウロは繰り返し、この神様が褒めたたえられるため、神の栄光を褒めたたえるためというふうに繰り返しています。すべてのクリスチャンはこの主の恵みの証人でもあるわけですね。父なる神の選び、御子の贖いと許しの御業、そして聖霊の勝因の働き、これは永遠の三位一体の神様の祝福を私たちにもたらすものであるということです。私たちも過去を振り返りましょう。永遠の過去、2000年前の過去、そして私たちがそれぞれですね、初めてイエス様を信じて救われた過去を思うときに、神がキリストにあってあなたのために永遠になされたことを思い、そして私たちの人生の歩みにおいて、パウロが進めているように神を、神の栄光を褒めたたえる 賛美するものとさせていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。三位一体の神様が私たちに素晴らしいことを成してくださった、その恵みを共に覚えることができて心から感謝いたします。永遠の初めに父なる神様が私たちを一方的に選んで神の子に定めてくださった予定してくださった、その愛のゆえに皆を褒めたたえます。そして御子なるイエス様がその愛を十字架の苦しみを通して実現してくださった、私たちの身代わりに、そのすべての裁き呪いを身に受けて贖いを完成してくださった恵みを本当に感謝し皆を褒めたたえます。そして聖霊なる神様が私たちをそれぞれのある時に、イエス様を信じるように導いてくださった、そして救いを適用してくださったことのゆえにその皆を褒めたたえます。三位一体の神様が私たちに成してくださったその恵みを覚えて私たちも歩んでいくことができますように、信仰を固く持って、主の救いを見上げつつ共に歩むことができるように、お一人お一人を豊かに祝していてくださることをお願いをいたします。私たちの贖い主であるイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。